お元気でお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその51回目、テーマはヤコブと家族エジプトへ、ヤコブとヨセフの再会、そして47章のイントロダクションです。今日の聖書の箇所は創世記46章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて46章に入りますが、神様はアブラハムにエジプトには行かないように導かれたのに、アブラハムはエジプトに行ってトラブルに巻き込まれました。神様はイサクにも同じことを言われました。ですから、問題はヤコブはエジプトの地に下っていくべきなのかどうかということです。ヨセフとパロからの招待状の他に、神様からのゴーサインが必要でした。創世記46章1節。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。ベールシェバに来たとき、ヤコブは父イサクの神様に生贄を捧げました。ヤコブはようやく神様の御心を求めて礼拝するようになっています。彼が最初にこの地を離れてハランに行くとき、彼はベテルにやってきましたが、そこで彼は神様を自分から求めていたでしょうか。いいえ、彼はむしろ神様から逃げたいと思っていました。彼は神様の御心を求めるどころか、神様の導きをも願ってはいませんでした。若い時のヤコブとイサクの花嫁を探しに行ったアブラハムのしもべの間には何という違いがあることでしょうか。アブラハムのしもべは神様の導きを求めることなしには一歩も先へは進みませんでしたが、ヤコブは自分の人生に神様が必要だなどとはついほどにも思ってはいませんでした。そのような態度が人生を歩んでいく上で決して正しいやり方ではないことをヤコブが学ぶためには長い時間がかかりました。今日どれほどのクリスチャンが一週間まるまる神様を蚊帳の外に置いて過ごしていることでしょうか。自分で決断し自分の好きなことをやっています。そして日曜日には教会に来て非常に信心深く神様の御心を進んで行います。彼らは自分たちに対する神様の御心は教会に行ってせいぜい日曜学校で教えることだと考えています。そして日曜日の夜には神様にさよならするのです。そして終日には彼らの中には神様の居場所はありませんとマギー博士は述べています。ヤコブはその生涯のほとんどを神様を求めないで過ごしてきました。でも今ベールシェバに来て彼は父イサクの神様に生贄を捧げています。これは驚くべきヤコブの変化です。ここで神様は恵み深くあられ彼に現れます。2節から3節。彼は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよ、と言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、 あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。今、神様はヤコブをエジプトの地で大いなる国民にすることを約束しておられます。神様が本当にそうされたのかなとお考えでしょうか。出エジプト記にその答えがあります。出エジプト記一章七節には次のように書かれています。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。エジプトの地でイスラエル人の人口の爆発的増加がありました。それは神様がヤコブへの約束を果たされたのです。ここには、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするからと約束されています。神様は彼に約束されたことを確かに果たされました。四節から五節。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、パロがエジプトから差し向けた車に乗って、いよいよヤコブとその一行はエジプトを目指します。ヤコブの生涯は、地理的に三つの場所に分けられます。ハランの地、カナンの地、そしてエジプトの地です。これらは単に地理的な地域だけを示すのではなく、ヤコブの三つの霊的な段階をも示しています。まず、ヤコブは、杖一本を持って、ふるさとの地を離れました。ハランに来たとき、彼は神の人でしたが、肉に従って歩んでいました。そして彼は、ハランから逃げるようにして去りました。彼は義理の父を恐れて、彼から逃げましたが、同時にまた、自分の兄弟エサウに会うことも恐れていました。そして、カナンの地では、ヤコブは神様と格闘しましたが、ヤコブは自分の力で戦っていました。そして今彼はエジプトに行こうとしています。この段階において彼は自分の肉の力で歩んではいません。また何者からも逃げてはいません。今彼はまさしく信仰によって歩んでいます。創世記のこの部分では主人公はヨセフですが、ヤコブの生涯で彼が霊的な信仰の人になったということも非常に大切な点です。ついにヤコブは神様が願ったような人になりました。神様だけが人をこのように訓練し、そして作り変えることがおできになるのです。繰り返しますが、ハランでのヤコブの人生は肉によって歩んでいる神の人の特質を表しています。また、カナンの地でのヤコブの人生は、自分の力で戦っている神の人の特質を表しています。そして、エジプトの地でのヤコブの人生は、信仰によって歩んでいる神の人の特質を表しています。このことは同じように、今日の私たちの信仰の成長にも同じことが言えると思います。確かに私たちは、人生のある時点で福音、つまり神様の言葉に触れ、神様を信じます。そして、私たち自身の力だけで生きていくことができると考えて、悪戦苦闘する時期があります。それは、何年も続くかもしれません。そしてその後、私たちが神様の恵みと私たちの主イエス・キリストを知る知識において成長し、信仰によって歩むことを学び始めます。 6節から7節。また彼らは家畜とカナンの地で得た財産も持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。飢饉のせいでヤコブは全員連れて行かなければなりませんでした。子供も孫たちもです。そしてすべての家畜も一緒に行かなければなりませんでした。なぜなら、誰もこの飢饉の中で生き延びることはできなかったからです。この後に続く節には、ヤコブの系図が書かれています。これはとても大切です。というのは、この系図はイエス・キリストにつながる系図で、この後ずっと聖書はこの系図を追っていくからです。ヤコブのすべての子孫の一覧表の後、このように書かれています。26節。ヤコブに属する者、すなわちヤコブから生まれた子でエジプトへ行った者は、ヤコブの息子たちの妻は別として、皆で66人であった。ヤコブから生まれた者で、カナンからエジプトに、彼と一緒に行った者たちは66人でした。もちろん、ヨセフと彼の家族はすでにエジプトにいました。27節。エジプトでヨセフに生まれた子らは二人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であった。これでヤコブの家の者たちは全部で70人です。ヤコブの息子たちとその子孫が一人一人名前で書かれていることに注目してください。どうして聖書の中にこれらの名前の一覧表が書かれているのでしょうか。それはこの系図が私たちの主イエス・キリストの系図と続くからです。新約聖書の始まりのマタイの福音書の一章にある系図に、ここにある名前のいくつかが出てきます。ルカの福音書三章の系図にも、これらのうちのいくつかの名前が出てきます。この名前の一覧表は、そのような意味で重要なのです。これを聞いているあなたは今、永遠の命の系図に、あなたの名前が書かれているでしょうか。すべての人は、地上の系図上では、皆がアダムの家系に入っていますが、キリストによる救いの家系に入るには、新しく生まれなければなりません。それはあなたがイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れるときに起こります。あなたがそうしたとき、あなたは神様の子供となって、永遠の命の系図に名前が記されるのです。神様はあなたのことをすべてご存知です。神様はあなたの頭の髪の毛の本数さえも知っておられます。そして神様はあなたのお母さんがあなたを愛したよりももっとあなたを愛しておられます。ヤコブの系図の中には、私たちの知らない人たちの名前が入っています。でも、神様は、その人たちにも、個人的に関心を持たれ、愛され、そしてこの系図の中に、彼らの名前を加えられたのです。なぜなら、彼らも、神様のものだったからです。どうでしょうか。あなたの名前は今、子羊の命の書に記されているでしょうか。さて、ヤコブが彼の家族全員と共にエジプトの地にやってきました。28節から29節。さて、ヤコブはユダを先にヨセフのところに遣わしてゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして、父に会うなり、父の首に抱きつき、 その首にすがって泣き続けた。ヨセフは父の首に抱きつき、その首にすがってそこで泣き続けました。ここには泣き続けたと書かれていますが、非常に感動的な場面だったと思います。30節、イスラエルはヨセフに言った。もう今、私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。年老いたヤコブにとって、これは何という喜びだったでしょうか。この時ヤコブはいつ死んでもおかしくない年齢だったのではないでしょうか。おそらくエジプトへはやっとのことでたどり着いたのではないかと思いますが、神様が彼の健康を支えてくださいました。彼がエジプトの地でさらに何年か生きることがこの後書かれています。イスラエルとヨセフはこの最後の数年間一緒に過ごしました。ヤコブは今信仰によって生きる神様の子供となったことに注目してください。そのために彼はイスラエルという名前で呼ばれます。31節から34節。ヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はパロのところに知らせに行き、申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らのものすべてを連れてきました。パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、あなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今まで、私たちもまた私たちの先祖も家畜を飼うものでございますと。そうすれば、あなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。当時のエジプトには、以前にアメリカの西部にもあったのと同じ問題がありました。私がテキサス州の西部でまだ子供だった頃、誰かがその地域で羊を飼おうとすると問題が起きました。誰も友達がいなくなってしまうのです。本当にそれは深刻な問題でした。ちょうどそのようにエジプト人は羊飼いが嫌いでしたとマギ博士は述べています。なぜエジプト人が羊を飼うものを忌み嫌ったのか、その理由については、一般的には都会の住民が田舎で生活する遊牧民に対して軽蔑の念を抱いていたのではないかと考えられています。ですから、マギー博士の子供の頃のアメリカにもそのような偏見があったと考えられます。聖書には羊飼いについてとてもたくさんのことが書かれているのは興味深いことです。これらの人たちは自分の羊を育てている羊飼いで、イスラエルの地では今も人々は同じことをしています。羊飼いは私たちのイエス・キリストを説明するために使われている比喩です。主は羊のために命を捨てる良い羊飼いです。主は今日ご自分の羊を見守っておられる偉大な羊飼いです。そして主はこれから来られる羊飼いの頭です。また主はご自身を指して羊飼いとも言われています。そして主はこの世から忌み嫌われました。今日も主は受け入れられていません。リベラリズムはこの世が受け入れられるところの間違ったイエス様を捏造しました。彼らは聖書のイエス様に似ても似つかない偶像を作りました。彼らの言うイエス様は処女から生まれてもいないし、奇跡も一度もしたことがなく、 この世の罪のために死んでおらず、そして体をもって死からよみがえられたのでもない、全くの捏造された人物です。そのようなイエスの記録は、聖書の中にはどこにもありません。記録のあるたった一人のお方は、処女から生まれ、奇跡を起こし、この世の罪のために死んで、体をもって墓からよみがえられた方です。この方が、この世が嫌う羊飼いです。主は今もこの世に忌み嫌われています。羊飼いはエジプト人に忌み嫌われていました。ヨセフは兄弟たちに、パロに自分たちは羊飼いで、羊を育てていると言いなさいと言いました。実際彼らは牛と羊の両方を持っていました。この後パロがゴシェンの地を彼らに与え、パロ自身の羊の世話をするように頼むところが出てきます。そうしてイスラエルの子らはエジプトの地の羊飼いとなりました。今ヤコブの家族がゴシェンの地に住んでいるのは何とも素晴らしいことです。ここは長い間彼らの家になります。ヨセフの死後、彼らはエジプトの地の奴隷となりますが、神様はその時もずっと彼らと共におられます。彼らはそこで偉大な民族となり、その後神様はモーセの指導のもとに彼らをそこから連れ出されます。神様がヨセフに現れたという記録はありませんが、ヨセフの生涯に神様の摂理がよく表されています。それはヤコブの家族全体をエジプトの地で生きながらえさせるために、神があらかじめヨセフをエジプトに送られたことです。さて、いよいよ47章に入りますが、この章でヨセフは父と兄弟たちをパロに紹介します。またヨセフがヤコブに彼をカナンに埋葬すると約束する場面が書かれています。46章ではヤコブと彼のすべての家族がエジプトの地に到着したのを見ました。ヨセフは作戦を練って彼らをゴシェンの地に連れて行きました。ここは実際当時一番豊かな土地でしたが、特にこの時は飢饉の真っ只中で、持ち主にとってはどの土地も大した価値はなかったのです。そして47章は、ヨセフが彼の生涯の中で最も活躍する章です。父ヤコブは最初信仰がとても幼稚なものでしたが、その後エジプトへの旅を通して、ようやく彼が信仰の人になったことを見るようになります。他のどの章にも増して、この章にはそのことが書かれています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブと家族エジプトへ、そしてヤコブとヨセフの再会というテーマで、創世記46章1節から34節と47章のイントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記47章1節から31節、ヨセフ父と兄弟たちをパロに紹介する、そしてヨセフヤコブをカナンに埋葬することを約束するをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。